通り、穴虫通りというところを通って二条山まで歯を食いしばって考えていた。古墳なんだろうか、小高い丘がいくつか、電車は大阪と奈良の県境にかかっていた。これは墓と考えて、そして映画で見た古代のエジプト人の老いた夫婦の姿が浮かんで私に話しかけた。映画で起こったことが今日今に立ち上がっていた。老夫婦は話しかけた。私どもの子が一人息子が元息子でして、家計ごとの方にとうとう私どもが死んでから行くはずの墓を売ってしまったのです。気がつくと私は歯を食いしばって車内にいた。気がついたのは電車が山を降り始めスピードを上げたためだった。二条山駅まではもう10秒か15秒、私は別の教会が窓から入り込んでくるのを認めつつ大急ぎでボールペンを走らせていた。一人駅員の駅を出て右に折れると二条山が前にある。これは緑の二つの山、方法を染め、そのやらかな丸い山、ささがいやいたのはエジプト人夫婦なのか私なのかわからない、惜しいですという女、神が路傍にいた。不思議なことだ、死後の住居までも本当分層に売り払われてしまって、その双親親は悲しんではいなかった。死後に行くところがなくともういいのです。そして私の中の道を完璧に沿って歩いていったのだった。道を待てタクシー待ちをしていたのか、若いでも薄い紫のブラウスだったな女に、あの二重まぶたの美しい山が二条山なのですかと尋ねて笑った。そして少し話をしてそこから駅に戻った。もういいのさ、私この年の者じゃないのです。おしりすうせい紫のフランスだった美しい山、細い下りの道を降りて駅まで歩いた。次の電車まで30分くらい時間がある。一人駅員が近所の人らしい女の人と話している。お金のこと、建てない家のこと聞きながら私は踏切に降りて、見られないように石を2つ拾って急いでバッグに入れた。
木製のベンチ、屋根付きベンチに腰掛けて書き始めると、緑の柔らかな美しい山が覗いている。そこに座ってまた一心に書き始めていた。気がついたのは電車が山を降り始めスピードを上げて入ってきたためか、慌てる持ち物を掴んで車内に入ろうとしたが、木製ベンチが離れない。背広入れの釣り金具が木製ベンチの隙間に入って引っかかってしまったのだ。気がつくと木は折れて立ち上がっていた。力を入れて車内に駆け込むと、窓の向こうの木製ベンチの木は折れて立っていた。木が折れて立ってしまった。怒るような感情に襲われて、そのために一人駅員さんの駅の景色が水晶の月景のような光り景色を残した。食いしばって書いていたのは私だった。木が折れて立ち上がっていた。再び古代エジプト人の老いた夫婦の声が聞こえてきた。もういいのです、私どもの放蕩息子が、もういいのです、私どもの放蕩息子が、薄い紫のブラウスだった美しい山、私は語り出たのだろうか。座席に座って二条山に木の木製ベンチに国籍が仕掛けていた私、あるいは誰かが座っている姿を誰、木が折れて立ち上がっていた。その周りを蛇が回っていた。石を2個腹に飲んで静かに蛇が回っていた。お尻す石の神、
穴見し峠というところを通って二条山まで歯を食いしばって考えていた。古墳などだろうか、小高い丘がいくつか、電車は大阪と奈良の県境にかかっていた。これは墓と考えて、そして映画で見た古代のエジプト人のいた夫婦の姿が浮かんで私に話しかけた。映画で起こったことが今日今に立ち上がっていた。老夫婦は話しかけた。私どもの子が一人息子が放蕩息子でして、賭け事の方にとうとう私どもが死んでから行くはずの墓を売ってしまったのです。気がつくと私は歯を食いしばって車内にいた。気がついたのは電車が山を掘り始めスピードを上げたためだった。